どうもごきげんよう、熱量と文字数編集長の米粒社協三九達夫です。というわけで今日は婦女子最高会議お送りいたします。今日も3人集まってくれましたんでね、ぜひ楽しんでいただければと思います。熱量と文字数ではメールをお待ちしております。普通のお便り、普通のお宅だより、普通おた、またその他にも理想のあの子とのデートで回収した CG を報告してもらう部費部のコーナー、最近見たアニメの話を、まあ、1行から3行ぐらいで送っていただく短いアニメの感想、あるいは長いメールでもお待ちしております。すべてのメールの宛先は熱文字アット gmail.com です。婦女子最高会議宛てのメールもお待ちしております。ぜひ皆さんよかったらメール送ってくださいね。この番組はアイアイパソコンさんの提供でお送りしております。
熱文字、
婦女子最高会議、わー、皆様ごきげんよう、コレアギの野崎です。
岡本です。
石井美久です。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。みんな、
はい、
みんなにメールくれよって言ったら、うん、メールくれたから、
あ、やった、
読むね、
やったー、皆さんありがとうございます。
本当にありがとうございますだよ。やっぱなんかこういうラジオって、まあ、もちろん自分たちが喋りたいこと喋るのもそうなんだけどさ、うん、メールがもらえないとさ、
そうね、
結構ずっとなんか投げっぱになっちゃうから、
う
ん、
そうですね、
寂しくなっちゃうから、メールもらえるとキャッチボールをしてるみたいで楽しいんだよね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで早速まず1つ目から、
はい、なんだ、
ごきげんよう、カレキと申します。
カレキさん、
ごきげんよう。
今年はのんびり過ごしているので、うん、去年のおたかつの報告をさせていただきます。2024年5月、うんうん、長いこと追いかけているジャンルに彗星のごとく現れた新規作家さんの同人誌がどうしても欲しくて、コミックシティ東京に行ってきました。
すごい、
素晴らしい。女性参加者の多いオールジャンルの大きいイベントです。会場と同時にビッグサイトに到着、うん、しかしスペースに着いた時にはすでに半分終了の状態でした。あら、やってしまった、私のバカ、見積もりが甘く新刊ゲットならずです。ショックでしたが、うん、同志のみんなが元気でいる喜びもありました。原作完結から10年以上経っているのに、活気があるのはかけがえのないことです。人口一人のジャンルにもいるので、こんなことある？人気ジャンルの醍醐味として受け止めることにしました。しばらくウェブオンリーにしか参加していなかったので、久々の現場でお買い物や散策を楽しんできました。昨今はリメイク作品が多いので、歩いているだけで時代の感覚がバグって面白かったです。その後、目当ての本は、無事通販で手に入れることができ
ました。おー、よかった。
10月のコミックシティで新刊ゲットとともに佐久間さんに、感想を伝えることもできたのでした。ハッピーエンド。
あー、よかった。
いいねー。いいですねー。
しみる
すごいね。新しい作家さんが現れるって。
10年経ってるのに。
彗星のごとく。
あれなのかね、10周年で何かやってそれで入ってきたみたいな。
何きっかけ新規なんですかね。
本当だよ、だからなんかスラムダンクとか分かるのよ。
ああ、確かに
映画があったからみんな舞い戻ってきたとか、見たこともなかった人たちが読んで新規、だからもうその時のあのコミケすごかったから、
なんかね
もう本当にバスケだらけになってたから、
いいね、そういうのなんか、
う
ん、
そうね、だから今度レイヤースやるから、レイヤースの人たちが戻ってきてくれるから、
おお、
ユリが盛り上がらんかのという
。でもそっかいいね、うん、なんかさその行ったらさ、うん、そのやっぱりさ目当てのもの以外でもさ、はい、こんないいものがあったんだみたいな、
わかる、それが買っちゃうんだよな、ね、現場ってなんか、
ね、でもなんかこの、
うん、
しばらくウェブオンリーにしか参加していなかったのでっていうのが、
うん、
なんかすごく時代だなというか、
ああ、
多分ねこれコロナもあったからなの、
はいはいはい、
コロナになったらもう全部のイベント中止になって、
うんうん、
でもみんな持ってるから、
うんうんうん、
売りたいし買いたいとか配布したいしみんな欲しいと思ってて、
うん、はいはい、
それを作ったのがウェブコミケというか、
はい、
インターネット上でそういうことをするっていう。
ウェブオンリーはどういう仕組みなんですか？
なんかね、もう会場を仮想空間として用意して、うん、
はい、はいはいはい、なんかマップみたいなのが
載
ってますよね。
ちゃんとあって、でそれぞれ、うん、サークルごとにちゃんと場所も仕切られてて、うん、
はい、
そこに行くと、そこの作品の、まあ、配布物が見れて、
はい、
まあ、買うというか、くださいができるっていう。
それが通販になる
のか。通販
になる。ああ、でも別に待機何人待ちみたいなこともなく。
まあでも売り切れたらないよね。
そっかそっか。でもなんかいいね。でもなんか、そっか。でもそうやってなんとかしてコミケを守ろうみたいな。
そう。
いいですね。
みんなの創作意欲というか。
うん、
下がらないし、むしろこもってて作りたくて作ってるけど発表する場所もなくみたいな。
確かに、
うん、だから会場を出なくていい分かなり楽は楽なんだよね、はいはい、
ドンディって費用がちょっと抑えられてみたいな。
その通販の発送作業とかはおのおのでやるみたいな感じなんですか？
そういう感じ。
へー、なるほど、いいですね。
そうだからウェブにはウェブの良さもあるんで、
うん、ま
あ、やっぱ現場には現場の良さ
がある。それは本当そうですね。だ欲しくなっちゃいますもん、やっぱり。
わかるよ。だって全然さ昔買う気なかったんだけど、
はい、
あの三平三平さんがね、毎年あの夏コミ冬コミサークル参加されてて、
はい、
1回にご挨拶に行った時に出てるっていうから、
うんうんうん、
でその帰りにフラフラとその近辺歩いてたら、うん、ちょうどねユリのゾーンだったんだよね、
はい、
今まで全然買うこともなかったし、うん、見ることもなかったんだけど、
うん、
もうフラフラ歩いてたら普通になんか万ぐらい飛ぶぐらい買っててさ、
ユリジャンルで
しかもオリジナルね。
おお、なるほど。
そう。
あ、オリジナルいいですね。
そう、あ、もう、あ、なんかカバー重いな。重いな。って思いながらユリだもん、
買ってた。それまでユリには興味がなかったのにってことですか？興味
あったんだけど、
でも、
それこそ二次創作が
圧倒的で、
オリジナルのユリって別に。
はいはいはい。
そんなにいいと思ったんだけど、うん、見たらすっげえ面白そうになって、しかもオリジナルなんだけどもう続巻というか、
あ、なるほど、
ボリューム
があります、あります、
なると、あ、じゃあちょっとボリュームあるからみたいな、ことして買ってたらとんでもないことになった。いいよね、これは楽しそうだ。でも本当嬉しいやん。
完結して10年経ってて、でその作品にこう新規でハマるとするじゃないですか。でもなんか書こうってなるのもすごいですよね。
いや、それで。
それさ、まだ賑わ、村が賑わってたっていうのも嬉しいですよね。
いや、いや、なんかそれ、まだすごいよね。
すごいことですね。
なんかあれなのかな、ちょっとツイッターとか、なんかピクスブとかでちょっとジャブって、反応があるか見て、あ、これだけいいねもらえるんだったら、ちょっと一冊出してみようかなとか、これだけまあ見てくれてるんだったら、ちょっと出してみようかなみたいな感じになるのかな。
だってもう出すとまでなったら結構さ、
はい、読んでくれる人がいないと、
そうね。
でもなんかそうやって枯木さんみたいに買いに行こうみたいに
読ん
で
くれる
方もいるってことだからさ、
い
いね。
やっぱ好きなジャンルは押し続けるべきだね。そのかばってるとかそういうの関係、まあ寂しくなっちゃうけど、
そうなんだ。
定期的にちょっと作れる人は作っていくっていうのが大切かもね。ありがとうございます、枯木さん。
ありがとうございます。
続きまして、たっちゃんよすよすから、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回、富士吉最高会議みんなで見たいアニメ作品を僭越ながら私から推薦させていただきます。これ前にね、なんか1個の作品で全部見てみんなで喋るのも面白いかもねって言ってた。
あ、
はい、それは2007年作の、あ、2007年のポテマヨです。
ポテマヨ、
懐かしい。もうすぐだって20年だからね。
あ、そっか、2025年だから、
う この作品はかなり以前に、熱文字編集室に野崎さんが出演された際にポテマイについてお話しされていて、比嘉さんも好反応を示していたのを記憶が残っているうちに、偶然にも CS で放送があり録画をし、HDD に寝かせていたものをこの夏に見たところです。
すごい。
原作はギャグ4コマ漫画らしく、楽しい作品ですが、なかなか奥深い作品でもありました。今のご時世、愛の形も多種多様、男女間の恋愛だけではないのが今や常識です。ポテマヨは そのようなテーマを取り入れており、謎の可愛い生き物ポテマヨとウチコと人との関係や、男子間で好意を寄せたり、またその関係を分かった上でちょっかいを出す女の子がいたり、シスコンで姉のことが大好きなのだが照れてしまいぶっきらぼうに接してしまう弟がいるなど、なかなか入り組んだ人間関係を軽快な笑いで包み込んだ素晴らしい作品でした。誰であれ好きになることは、謎の生物であろうと同性間であろうと姉妹間であろうと愛情が生まれうるということの何らてらいもなく書かれています。そして終盤には母親の大きな愛情を知り、ほろりとさせられる場面もあり、とてもよくできた作品でした。アマプラで見れるか定かではありませんが、ご検討のほどよろしくお願いしますということで、タッチェルスヨスさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
夏、
暑いけど、ポテマヨってそんな壮大な話なんだ。
そうなんだよ。
違うんですか。
あのね、うちらポテマヨね、うちと岡本さん2人で見てたのよ。
はいはいはい、ね、はいはい、
ちょうど見始めたぐらいだよね、2人で。
でもなんか
こんなだったけど、
なんか同性愛がとか姉妹間の恋愛がとか関係なく、可愛いなポテマヨ
って、2人ぐらいでうちらここで
さ、キャーって好き乳首って。なんかその記憶しかないよね。
ないよね、記憶。
BL してるって言ったら。
あ、なるほど、そういう
のね。だからでも確かに、ちょっとそのポテマヨを飼ってるというか、お世話してる男の子がいて、その男の子がめちゃくちゃショタなんだよ。
なるほど。
で、その子がちょっとなんか思いを寄せられてるっぽいかみたいな。
へー、
なんだっけ、セワシ君とか、そんな名前。セワシ君はドラえもんだから。なんかそんな感じ、なんとかくんみたいな名前だった
よ。
なんか見ても可愛いだけのアニメだなっていう。
ポテちゃん、でも
分かんない、今見たら違うのかな。
で、あと
な
んかポテちゃんがのこと異常に好きな女の子がいたよね。確か
ポニテの子かな。
なんかオレンジ色の髪の子じゃなかったっけ。
この子か。なんか記憶がない。
可愛いエンディングも覚えてない。そんな母親の愛とか。
だって
なんか大人になって、もう一回見てみるのは手かも。
まあそうね、
なるほど。
全く覚えてないから。
はいはいはい。無料サブスク配信してるとかなさそうですけど。
いや多分さ、この時期ぐらいのアニメ無料で出してるとこほとんどないと思う。
いや、もしかしたら何十周年みたいな。
あ、ポテちゃん
で、ちょっと10周年経つの待と
う。そうよ、あれだ、27年
前。そうそうそう、なんかの記念で配信してくれるのも。
見たい見たい。
ポテちゃん懐かしいね。まあでもなんか本当、我々のね、深夜アニメ黄金期というか、ラキスタとかね。
そうそうそう、あの流れで
マリアホリックとか。
はいはいはいはい、
そこら辺
で。ああ、なるほど。なんか絵柄的には見るもでポーみたいな感じでかなって思ったんですけど、子供でも見れる内容だったりするんですか。
見れる。スケッチ組とかが大丈夫。
スケッチ組は何
なの。でもなんかわかんない、内容なかった気がする。
内容はない。
内容、
そうね、だから、なんか考えさせることもなければ。
だからすごいなって、いろいろ感じ取ってるなっていうの聞いて。
今見たらね、そうなるかもしれない。
見たら、なんか別の何かを感じる可能性はあるね。
じゃあちょっと2027年まで待とうっていう、
ぜひ、
お願いします。待とう。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
次はこれはお名前は湯沢屋さんで、そのままでいいのかな。最近、少女漫画原作のドラマを立て続けに見ました。
はいはい。
1本目が藤村麻里さんだったかな、藤村麻里原作、綾瀬はるか主演の今日は会社休みます過去日テレで、2本目が郁恵美涼原作、春主演の G 戦場のあなたと私過去 TBS です。 どちらもマーガレットコミックスで、アラサー・ウェルが大学生のイケメン彼氏と付き合う話で、今日は会社休みますは福士蒼太、人生上のあなたと私は中川大志で、内容も付き合うイケメン大学生の姿形もそっくりでびっくりしました。この驚きを誰にも報告する相手がいないので、非常に最高会議に送ってみました。
ありがとう。
福士蒼太と中川大志はマジでそっくりなんで、画像検索してみてくださいとのことで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
なんかもう学生っていうか、うちらが小学生の時もあったんだろうけど、僕も漫画原作が当たり前に、
ドラマだ
とほぼ、
そうね、
8割と言っていいぐらい漫画原作というか、
そうですね、だからだと思う。なんかさ、もうそのあまりにも似てなさすぎるみたいなことで、それだけで結構炎上したりするじゃん。
なんだっけ、あの髪の毛白くしたやつ、
なんだ、
なんかあれは小説かな、
なんですか、
な
あれ、高橋一生がみたいな、
それは違う。だから女の子が白髪の推理小説、ミステリー小説かなんかをドラマ化したのよ。でそれをそのまんま主役の子が白髪にしたら、あまりの違和感に、いやこれは違うだろうみたいなことをバーッと言われちゃってるの
でも、しなかったらしなかったで言うくせに、
原作も知らないし、ドラマも見る気がなかったから別にファーだったんだけど、でもそうなん、どっちにしたって叩かれるんだったら、作ってる人たちがやりたいことをやるべきかなってめっちゃ思っちゃう。
だからなんかより似せてみたいな感じなのかなってなんか思っちゃった。
作品によるよなと思う。
でもなんか割と少女漫画系だったら、なんかその あまりにも奇抜な見た目とか髪型とか髪色にしないから、よりやりやすいのかなみたいな。
そうですね、だって私もこれ G 戦場のあなたと私、ちょっと見てますけど、別にこのじゃあ中川大志さんが何か特別な似せる、例えばメイクだとか髪型してるのかって言われると別にそんなことない、普通ですよ。だからやっぱ顔とか体型とか
で、あ、むしろ寄せてる人を見つけてるって感じなのかな。
えら、ね、そうですよね、なんかもう本当にお顔が似てるんでしょうね、きっと。
置き手紙京子の、
あー、はいはいはいはいはいはい
はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいは
でもしょうがないよ。
そうなの、
しょうがないよっていうか、
女優さんだしね、これだけ白くするってブリーチ相当かけなきゃいけなくなるからさ、
だってそれで何ヶ月も、その、ね、撮影するってなったらさ、無理だよ。
そう、
髪の毛だいぶ傷んじゃうよ。
なんか、まあ、ドラマで話がリアルなのであれば、もうちょっと実写化に沿った改変というか、もうちょっとナチュラルな髪型になってもいいような気はするけど、でもそれでもそれで言ってくる人いるしな。
そう。だって漫画原作で、こりゃすげえと思ったのが、俺物語なんだよね。
あ、はいはいはいはい。
俺物語自体、多分岡本さんが漫画を読んでて、それをもういや面白いからこれは読んだ方がいいって言われて読んで、マジで原作がめちゃくちゃ面白かった。
へえ。
でそれが、最初に実写化したんだっけ？アニメが最初だっけ？
同時ぐらいだったのかな？
なんかでもアニメが先なのかな？アニメ実写みたいな。
なんかね、俺物語については全部めちゃくちゃ面白かったの。
ねえ、すべてのメディアミックスが。
実写もアニメも、もちろん原作も全部面白かったの。
すご
っ。だからね、まあそのやってくださった俳優さんがね、
鈴木
亮
平さん。
亮平さん、はいはい。
この鈴木亮平さんがただすごいというだけでもあるんだけど、
なんかさ、
これ似てる。
似てるよね。
似てる。
で一応設定としてはさ、そのブサイクなみたいな感じだけど、それをさやるっていうのも勇気じゃん。ブサイク役をやるってことは、あるしちょっとその多少メイクとかもするだろうけどさ。なんかね、役者さんでそれやるってちょっとリスクなのかなみたいな。
でも鈴木亮平さんさ、シティハンターで冴羽りょうさんもやってるの、めちゃくちゃすごいよ。
変態仮面もやってなかった。
変態仮面もやってなかった。
すごい
すごい、
見てない
けど、例えば間違いなく役者として仕上げてきてくれるんだろう
と。筋肉もちゃんとあるから、
そう、体型もね、自由自在と。
だってさ、なんかの役でさ、病気 の人、うん、の役やるときにさ、信じられないぐらいガリガリになったの。
すごいな、うん、役作りすごい。
いやだからそれぐらい、もし原作に寄せるってなったら、うん、それぐらいしないと素晴らしいって言われるものになる、うん、ものになりえないってことだと思う、うん、原その2次元を3次元に引っ張ってくるっていうのは。
そうですよね、確かに。変な話、アニメもそうだけど、小説ってさ、よりさ好きにできちゃうじゃん、
うん、でも自分の中で、ね、さんが
別に実写化するぞって思って書いてないと、うん、それこそなんかこういう設定でみたいな、
はいはいはい、
そうね、やっちゃうからさ、じゃあいざそれ実写化しますってなったら、うん、だいぶリスクで、リスクというかね、役者さんも大変だよなって。
私あの舞台で、あの、うん、まあ、2.5 次元舞台とかを、うん、あ、まあ、見ていた時に、やっぱりあのこのキャラ実在したんだって思えるぐらいのいいキャスティングだなって思うのは、うん、やっぱり声が似てるのと、あと身長が、まあ、なんかそのキャラにぴったりその身長じゃなくても、他のキャラと比べた時に、
う
ん、あの、なんていうのかね、身長差が、あ、この子とこの子はこのくらいあるよねっていうのが、うん、見えてわかるとすごい、うん、素晴らしい、似てるってやっぱ思っちゃうんですけど、うん、あの NHK ドラマの昭和元禄落語心中大好きなんですけど、うん、あれはもう身長原作と全然違うんですけど、うん、お芝居でカバーして、うん、もう、ね、メインの2人ともすっごく似てるって、うん、素晴らしい実写化だなって思いました。まあ、映像っていうのもある、うん、あったと思うんですけど、やっぱ身長って結構大事って思ってましたね。舞台とか特に、
ね、声もあったか、
一、うん、回アニメ化なり、なったりしちゃってると、やっぱその声優さんの、
はいはいはい、
演技が、うん、結局そのキャラになるから、うん、ってことはそれに似せた演技を役者さんたちもちょっとしなくてはいけないというか、
そうですね、舞台なんか特に別に顔の表情まで見えるわけじゃないので、うん、席によっては遠くだと、そうするとやっぱ動きと声で、うわっ、スパイ教室っていう 2.5 次元舞台見に行った時に、もう本当に裏で伊藤美久がマイクで喋ってるんじゃないかと思うぐらい、え、声がいるんだけどみたいな、
リップシンクを
めっちゃ似てるなって思いました。もうそれだけでもう結構満足感ありましたね。
だからなんか本当どこに合わせていくかになってくるんだろうね。それを全部 100% 満たすはもう無理だから。
そうですね、やっぱバランス感覚がいい人がこう制作に入ってくれるとすごいありがたいなと思います、ね、
だし、まあ、ドラマだとまたそこも違ってきちゃうし、いいね、まあ、でも漫画原作はこれからもどんどん増えるだろうね。ましてやこういうその現代もの、
はいはいはい、
女性の恋愛もので現代ってなったら、まあ原作として使いやすいだろうし、う
ん、確かに。
変な話、アニメにするより実写化にした方が見てくれる人いるんじゃないかみたいな。
うわ、そんな気が。
確かに恋愛漫画は特にアニメよりも実写にも、うん、の方がよっぽど見る層は増えると思う。
確かに、
だってやってること変わんないんだもん、ドラマと漫画って。
そうですね、不倫のなんかアニメ漫画か、うん、結構なんか最近さドラマ化になったりしてるの見るとさ、
あ、そうなんだ、
なんかこんな漫画あったんだみたいな逆にな
んかこの原作の文化っていうことは後で知るって
こと、なんか原作漫画のみたいな、
はいはい、
かこんな漫画出してたんだみたいな。
映画化のハードルは結構下がってるような感じはしちゃいますけど ね、そんな別にめっちゃヒットした漫画じゃなくてもどんどんどんどん映像化されてますよね。すごいです。
やっぱり難しいのかな、一から作るっていうのは。まあ、うちらが一から作ってるって思ってるドラマが実は原作がある可能性も全然あるから、
確かに
あれだけどね。いや、ありがたい話、
うん、
もう面白いね、
うん、
原作調べて見てみるのも面白いかもね。
あ、
うちの母親はルーキーズドラマで見てハマって漫画全作買ってた。
すごい。
次はちょっと待ってくださいね。
はい。
なんかお話ししておいてもらってたんですか。
何話したりか。何話したりか。ほらね、
メールで持ってるんだよ。
ありがとうございます。
メールがなかったらこんなさ。
何にも話さないよ。
メールで印をつけておいたはずなのに。
なんだった
な。ごめんなさいね。
たつおさんもこの間なんか新海誠の、うん、あの実写化、最近本当実写化した秒速5センチメートル、あれ見て、うん、めちゃくちゃ良かったって言ってましたね。うん、言ってました。実写化。まあ、私そんな偏見ないよりですけど、
うん、
でもそれは原作にそこまで思い入れがないからそう思えてるのかもしれないですね。
そうだ
と思う。めっちゃ好きなやつだったら、まあ、確かにちょっと見る目は変わるかも。
だって掛け狂いドラマから入ったから見れたけど、あれ原作のドラマ入られたんかなと思う。
おお、結構違いましたっけ。頑張ってた方じゃないですか。
いや、なんかね、ドラマ逆にやりすぎてると思う。なんか
二次元芝居ってことですかね。
うん、そうそうそうそう。
あ、それは確かに。
それをドラマを見る人が許容できるのかっていうところが、ドラマを原作に向けて作る必要ってないと思ってるから、うん、うちドラマって。
はい。
ドラマはドラマを見る人に向けて作ればいいと思ってるから、で、そこをうまく原作が好きな人たちも、よかったねって言ってもらえる要素を取り込めばいいかなって思ってるけど、うちは、まあもちろんドラマは面白かったよ。
うん、
面白かったから全部見たけど、でも原作が好きだったら多分見なかったもんなっていう。
びっくりした。やよさんが掛け狂いのドラマ見たって言われて、見るのやよさんみ
たいな。、うん、寄せてましたね。めっちゃ頑張って寄せてるなっていう感じはしましたね。
面白かったね。
可愛かった
し。いや、可愛かった可愛かった、
うん、確かに映像の芝居ではなかったような気がするけど、
そうそうそうそうそう。舞台とかだったらね、変えたのかなって。全然見つからない。ごめんね。ちょっと待ってね。
好きな実写ありますか？
好きな実写全然思い出せない。
あ、でも BL ドラマ見てるって言ってましたもんね。
あ、そうか。この間見たその。見たのも思い出せない
や。見てないもんね。お待たせしました。
あ、来た来た。よかったよかった。
ありがとう。
ごめん、なんだ。違う違う、ちょっと少なくて。
キャリア予算
や。ですね、富士市最高会議御中ということで、ロココさんから、ロココさんにメールたくさん、本当にありがとうございます。
いつもありがとうございます。
推し株名を読んでいただきありがとうございます。
うんうん、
熱文字クルーおよびリスナーの方々にはコナン君とこの赤井さんと室井君の関係がどんなものか伝わっていないのではと常々思っていましたが、私の赤あも推しの詳細を読み上げてくださった際の黒ヤギのお二人と石井氏の反応が、そうだったの、というものだったので、やはり全然知られていないと確信しました。
ごめんなさい。
これはもう解説するよりそれを目撃できる作品をお知らせするしかない。
あ、優しい。
ビッグウェーブにさっと乗れる作品があります。
お、
赤い絶対殺すマンの室井くんと、うん、あ、アムロくんと、
うん、
左利きのくせに右手で応酬する赤井さんが見れるのは、ズバリ映画版の、わあ、これなんていうもんだ、
あ、コナンの映画のよくあるやつ。
純国でいいのかな。純国のナイトメア
です。おー、あってそう。
もうね、見たらわかります。意味がわからないことが。
わかんないんだ。
わかんないことがわかるのか。
まあまあ面倒くさい映画好きな私は、当時、はぁ、コナン映画が興行1位だと、他に見るべき映画なんかいっぱいあるだろう、と息巻いていました、
うん、
が、しかし、しかして、見てもいないのにダサくと断じるわけにはいくまい、
うん、
と初めてコナン映画に乗り込んだの
と。おー、すごい。
ツイッターで流れてくるニット帽のイケメンと褐色のイケメンの間にハテナマークを浮かべたコナン君のファンアートがたくさん流れてきたのもきっかけの一つです。
へ、
そしてご覧の通りミイラ取りがミイラになっているというわけです
。あ、よくある。そっからハマったんだ、うん、
なぜか観覧車の上で肉弾戦を繰り広げる赤井とアムロ、
うん、
利き手を封じて応戦する赤井は10キロはあると思われるライフル一式を背負っての殴り合いです。意味がわからない。愛かな。
あ、
ガンダムのことなんて一つも興味ないのに勝手に増えていく知識。赤井秀一というキャラはシャア、キャラクターボイス池田秀一、雄一さん と赤井彗星から名付けられたキャラであり、
うんうん
うん、そしてその大人なキャラに対抗できる人物として確立されたのが安室透という安室レイ、ああ、古谷さんね、だということを 一体熱文字リスナーのどれだけが知っているのかということで、これを機に周知させていただきたい、うん、ありがとう。カモくんの本名は古谷で、
うん、
あ、古谷とアムロレから取っているというわけです。あー、なるほどね。しかもこの2人が出会っているのは黒の組織で、 FBI と公安からそれぞれ潜入捜査して、ライト・バーボンというコードネームを与えられているという設定です、
うんうんうん、2
人ともトリプルネームなのです。激萌え。明石一の3つの目の名前、3つ目の名前は沖谷スバルで、キャスバル坊やというわけです。
キャスバル坊や、
キャスバル坊やってなんか聞いたことあるな。
何キャスバル坊や、
キャスバルさんってなんか、いや多分これ違うな。うちが勝手に配信かなんかで見たんだな。
キャスバル坊や冗談ではないって。
あー、でもガンダムっぽいですね。
コナンとこのアムロ
戦士ガンダムに登場するキャ、うん、シャーアズナブルの偽名を使用する前の本名、
へ、
キャスバル・レム・ダイ君を示す言葉で、特に彼が坊やだからさというセリフで知られるシーンと関連付けて呼ばれる。
キャスバル・ボヤって異常に一回聞いてたことある、ね、コナンとこのアムロ君が褐色肌なのはアムロとララの悪魔合体というのを目にして、うん、なるほどと思っていましたが、ジークアクスでララーが誰なのかちゃんと知って、うん、はーん、なるほどと思ってました。赤いアムロが人気があるのには理由がある、うん、とにかく、究極のケンカップルであることは間違いなし、
うんうんうん、
ラブラブしているのは二次創作だけですぜ、マジで。
そうなんだ、
あれ
二次創作だったんだ全部。
アムロ界を集めたコミックスを出す公式、
うん、
アムロ君が出ているアニメ界をリストにしてこっそり DM で回してくれる浮上しフォロイン、
ああ
今の私があるのはそういった全てです、ありがとう合唱。ちなみに赤いとアムロの因果界を全て復習した人にとってのご褒美のような映画がハロウィンの花嫁です。あ、これソノコちゃんが主役のやつだっけ。赤いの名前も、影も一つも出てこないのにアムロ君の思考の先に赤いがいると妄想させてくれてめちゃくちゃ楽しかったのです。さして活躍もしないので客寄せパンダ的に一瞬だけ人気キャラを出してくる昨今の映画版よりよほどサービス精神旺盛でした。再び合唱ということで、ロコさんありがとうございます。
ありがとうございます。
これはずっと読みたかったの。
あごめん
本当に知らんくてごめん、
ごめん。赤アムというのが人気ということしか知らない
よ。いや、そうなのよ。だからこれってやっぱここまで潜ってる人にしか言えないことというか、
うん、
解説できないことだと思うの。知ってた？まあその多分まあガンダムつながり、その天狗さんのこともあるから、うん、ガンダムつながりのキャラなんだなぐらいにしか思ってなかったの、アムロもそうだし。でもこんなになんだ
みたいな、うん、でもそれだけは何かで見たことあるのよ、多分 X で流れてるの見て、なんかその作者さんが好きでそれを見みたいな、うん、あ、そうなんだって、
そう、そう、
そう、そう、だからその純国のナイトメアを見ればいい。
純国か、
純国のナイトメア、
これを見れば、とりあえずこれを見ようと、
はいはい、
アマプラで見れるかな。
でも全然知らんかった。
うん、
ラブラブしてないんだって。
そう。
めっちゃイチャイチャしてると思ってたよ。
めっちゃイチャイチャしてますけどね。私が見たやつは。
めっちゃイチャイチャしてる絵しか見たことない、なんだったの。
そうか、喧嘩してんだ、
う
ん、みたいな、
うん。でも前ね、なんかおすすめカップリングで教えてくれたやつはやっぱ絶対殺すマンで。
絶対殺すマン。アムロが赤いを絶対殺すマン。うん、
はいはい、
だけど赤いは、
うん、
まあ、ナメプしてると。
はい、なんか聞き手を封印して戦うみたいな。うん、
でもそんなのと赤い受けなんだよなと思っ
ちゃった。早い早い早い早い。
やめ、戦争が起こるぞ。
いや、
でも確かに赤アムという字面でしか見たことがないぞ。
あの赤さん
いるんですか
ね。色がね、熱文字リスナーにも
逆はいるのか。
いや、でも多分この二人の関係性からいくと、
うん、
赤アムになるかマーカーになるかはもう趣味の、
うん、はいはいはい、
領域で、うん、そこに至るまでの前提は多分全員一緒だと思う、
うん、
こういう関係性でこうなってるから、うんうんうん、この二人は思い合ってるんだっていう大前提は多分どっちも同じだと思う、
うんうんうん、 逆でキャラ、逆カップになったからってキャラの解釈が大きく分かれるみたいなことはないって
ことですか？ではないんじゃないかな、ここまで、うん、あのロココさんの解説だけで言うと、
うん、
そんな感じがするかな、うちは。
やめったのこと言うもんじゃない
そう、
ね、やめったのこと言うもんじゃない。
そう、うちだってもう
危ない危ない、
足の親指ぐらいしかまだ入れない
そうだよ、
みんなそんなに、うん、頭のてっぺんまで使ってるロココさんみたいな人にそんなこと言っちゃうね、
うん、でも一応笑顔で見てくれてると思う、
うん、
そうだよね、
すみません、いろいろって、
ロココさんは多分、うん、
見てみるしかないかも、全国、うん、のナイトメアを、うん、
これいつの作品なんだろうね、
2016年だって、
あ、もう10年前ぐらい、
そのぐらいか、なんかよく耳にするようになったのは、
うん、確かにそう、
うん、
すごいな、アカム。すごいな、アカム。
すごいね、う
ん。なんか、腐女子やってて、いろんなジャンルがこう流行っていくじゃないですか。うん、でも、その時に一気に、コナンってなんか、あんまり、その腐女子界隈に出てきてないような気がしたんですけど、うん、一気にバーンって出てきたのが、うん、この映画だった時期なのかな。
うん、
そんなイメージはあるんですよね。
う
ん、
変な話さ、うん、もうコナンって、ランと、もともとなんかそういうカップルみたいなさ、うん、なってたから、その平次がいたりキッドがいたりしたけど、うん、だからってそこのカップでそんなぶわって萌えがあるかって言ったら、
いたはいたんでしょうけどね、うん、
個人的に青山剛昌先生の作品は基本的に BL に合点する感じの作品が少ない気がする、
うん、あ、そうなん
ですね、刃もそうだし、マジックカイトもそうだし、うん、コナンもそうだけど、うち全部読んでるけど、うん、やっぱりまず公式カップリングが最初に出ちゃうんだよね、男女
の、はいはいはい、
それこそコナン君とランと、うん、てかまああの2人で、うん、マジックカイトもそうだよね、カイトとあの警察の娘さんがいるんだけど、
うん、
カイトを追ってる警察の娘さんとその2人が同級生でここ思い合ってるし、
うんうんうん、
で、刃もそうだよね、
うんうんうん、
あの女の子と2人が思い合ってるから、だからなんかそれ最初にそれを刷り込まれるから、
うん、
他を考える隙をあまり感じられないし、出てきたキャラ全員がやっぱり結局カップルになっていくというか、
だからそうよね、だから BL、うん、あったし見たけど、
うん、
じゃあそこまで大ほどかって言ったらそうでもなかったけど、だからすごいなって、
ちゃんと見てなかったのかな、うち
だって作家の方もさそんな考えてさ、
いや、それはでも同じ時期にだ、うん、コナンとチキン第一少年の事件簿を同時に買ってたの、うちのお母さんが、
うん、
うちもお兄ちゃんもなんだけど、
うん、
でもチキン第一では BL 考えてたけど、コナンで考えたこと一回もなかったの、
あれファントムだっけ、
うん、
あの
金田一は結構ね、いたの、やっぱり
いたんですか、
いた、だってみゆきがいるのに、
うん、確かに
まるでみゆきがいないかのように
、確かに
そうなんだ、
金田一
だけど、なんか
コナン、
うん、
で、まあ、あと多分うちもそのヘテロカップリングの方が好きなんだよね、コナンは、
うん、なるほど、
トロコちゃんと、はいはい、あの空手家の、
ああの人
は、そう、僕が好きだし、
はいはいはい、
かわいいんだよ、そのカップルが、また。だからなんか、BL まで脳が働かないというか、そこを、あんた
のこと分かるの、でも、かっさらってったんだよね。
そうそうそう、そこでくすぐってた女、男どもを、うわって抱え込んで、飛び立ってた
み
た
いな。すげえ
みたいな。
うちらはそれをちょっと外野から見てたけど、
そうそうそう、
コナン君系もでもありますよね。
ああ、まあヒントがちょっとこっちに、
でもなんか赤いだっけ、アムロ、あれ、あ、アムロとコナンのカップリング
も見る、うん、あるあるある、
え、
あんまり
大きい声で、アムロと小室さんの方が見るんだけど、それが何が好きで、それ
感じたんじゃないかな、そう、だからちょっとあんまり大きい声で言えないけど、
うん、
見たことある、
うん、
そんなのもあるの
か、あるあるある、
そういうのもあるのか、へえー、
まあ、ちゃんと
人気だな、すごいな、
そんなの難しいな、もういっぱい出てるっていうのが、
そうね、でもだからね、ロボさんみたいにこれだけ見ればとりあえず、
うんうん、それありがたいですね、
2人のが分かりますよっていうのを、
はいはいはい、
でこれ見てハマったらもう
ちょっとずつね、
そう、
それこそその アムロしか出てない作品をまとめて公式が出してくれてるんだったら、うん、まずそれを全部読んでて、はいはい、で気になった感想から読めばいい
し、ね、ハマっていけばもしかしたら私たちもなんかその不女子の方々がこれを見たらいいよみたいな
この順番で見たらいいよ。そうだって実際ガンダムまで行ってるからすごいですよね。
うん、そうだね。やっぱりなんか好きになるとどこまでも落ちていくね、オタクは。そこが好き、そこが好きなんだよ、オタクの。
い
やー、ありがとうございます、
ね、ありがとうございます、
見ます。
こういうね、うん、あの、まあ、もちろんロココさんぐらい熱量があるものっていうとね、ハードルがかなり高くなっちゃうんだけど、まあ、本当にイベント行きましたとか、うん、最近こういう作品見ましたとか、うん、こういう萌えがあったよとか、うん、そういうの全然いいので、うん、何かね、あの不女子最高会議に送ってみようかなと思う方がいたら、うん、熱文字アット gmail.com までメールいただければ、あの我々が無言で過ごす時間を
本当にお願いいたします。
ぜひぜひね、次回の放送の時もお便りいただければなと思います。はい、小口あります？なんか
ないです。
ああ、じゃあね、特にないということで、またね、次回の女子最高会議まで、お会いできたと思います。ではごきげんよう。
ごきげんよう。
あなたの困った解決します。 II パソコン IIPC.net まで。悩んでる暇があったら動き出せ。